Love is my food, truth is my bread, bliss is my food. Love is my food, truth is my bread, bliss is my food.
Love is my food, truth is my bread, bliss is my food.
My life is my message, expansion is my life. My life is my message. My life is my message, expansion is my life.
My life is my message, expansion is my life.
No season for love, no reason for love, no birth, no death.
Om Shri Sai Ram.新年明けましておめでとうございます。ラジオサイジャパン2020年1月号をお届けします。今月号では昨年静岡県掛川市にある嬬恋リゾートサイの里にて開催されました全国サーダナキャンプより SSIO 副会長による開会スピーチテーマ Be Happyについて、そしてブラザーアショック桜木様によるスピーチダサカードの祈りの言葉についてをお送りします。それでは SSIOJ 事務局の連絡から今月号をスタートします。
オームシュリーサイラーム SSIOJ 事務局です。新年明けましておめでとうございます。2020年新たなる年を迎えることができました。皆様いかがお過ごしでしょうか。1年の計は元旦にあり、今年1年間の目標立てましたでしょうか。社会的な目標も大切ですし、もちろん霊的な目標も私たちは常に心がけて精進していきたいものです。今年1年スワミとともに霊的にさらなる飛躍を遂げることができるような一年になりますよう、全員で明るく楽しく手を取り合って共に歩んでまいりましょう。それでは2020年1月度2月度のご案内をいたします。プレ世界大会のご案内です。すでにご案内しております通り、2020年11月23日のババ様のご生誕95周年記念祭の大会期間中に第11回世界大会が予定されており、それに先立ち世界各地でプレ世界大会が開催されます。ゾーン5の大会は日本の神戸で開催されます。プラシャンティ評議会議長ナーレンドラナート・レッディ博士、その他多くのゲストの方々をお迎えいたします。今大会のテーマは、一体性は神聖、純粋性は悟りです。ゾーン5プレ世界大会、日時2020年2月29日土曜日から3月1日日曜日、場所神戸パールシティホテル。プログラム内容、そして参加費が必要となっておりますが、その詳細はSSIOJ ホームページでご確認ください。なお、お申し込みは1月末日までとなっております。普段経験することができない大変貴重な霊的な学びを得ることのできる機会となります。ぜひ多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。お祭りの予定です。2月21日金曜日、しばらとりが予定されております。記念祭は1月度金沢グループ群馬グループ、2月度名古屋グループ香川グループ北九州グループが予定されております。 ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オーシュリーサイラーム。
SSIOJ 副会長による大会スピーチテーマ Be Happy についてをお聞きください。
パパ様の蓮華の御足にお祈りを捧げます。サイラー皆さん、今日はですね、ちょっと台風が来ているのでちょっと心配したんですけれども、非常に天候にも恵まれて、北は北海道から南は九州、沖縄まででしょうか。本当に遠いところようこそお集まりいただきました。またちょっと千葉県の方はですね、台風15号の影響で本当に、今なお停電のところもあるということで、本当に大変な中今日参加いただきまして、本当に感謝申し上げます。またセバチームの方もですね、本当にこの度の台風で本当に活躍され、本当にご苦労様でした。今 MC からの紹介にありましたようにですね、今回は海外から、アショクさん、バラニさん含めて7名ものゲストをお迎えすることができまして、本当に嬉しく思います。特に香港はですね、今皆さんご存知のようにもう国を分断するような危機的な状況にある中、アショクさん本当に大変お忙しい中ですね、私たちのために来日してくださいました。本当に心より感謝申し上げます。それで今日のテーマですね、Be happy, be happy, be happy ですね。私がですね、この Be happy というこれを、提案した最大の理由はですね、この霊性修行を進める上で最もこの根幹に関わる非常に重要なことだと私が思っているからであります。とかくですね、霊性修行と申しますと規約、規律、努力ということが重んじられますが、このハッピーということはどうも忘れられがちな傾向があります。しかしスワミはですね、私たちのことを愛の化身である皆さんとか至福の化身である皆さんというふうにおっしゃいます。ということは、私たちの霊性が向上すればするほど私たちはハッピーになってくるはずであります。しかし皆さんどうでしょう。なかなかこれがこのように言っていないというのが現実ではないでしょうか。特に日本人の場合ですね、勤勉で真面目な方が多く、この傾向はなおさらのような感じがいたします。しかし裏を返せば、私たちがこのハッピーというものを手に入れればですね、鬼に金棒、一気に神へ近づくに違いないというふうに考えまして、世話人の意見もそのように一致してこのテーマに決まったという次第であります。ハッピー、ビーハッピー、ビーハッピー、ビーハッピー。スワミはなぜ3回もこの重ねて言うのでしょうか。いろんな意見はあると思いますが、肉体、心、魂の幸せ、そういうような考えもあると思います。しかし間違いなく言えることは、この幸せであるということが私たちにとって非常に重要だということです。皆さんもこれまで数多くの幸せを体験したことと思います。今まで人生に残るような幸せという瞬間は、皆さんどういうような瞬間だったでしょうか。私の場合、それはスワミと目が合った瞬間でした。スワミの視線が私を貫き、頭からこう体へ、水のような何か綺麗なものが流れていくのを感じました。スワミを見ると、スワミはですね、言葉では言い表せないような こう満面に笑みを浮かべて私を見てくださいました。私は涙があふれて止まりませんでした。まあ、このような体験をされた方はこの中にもおそらく数多くいるのではないかと思います。皆さんの日常はどうでしょうか。私は街角にオレンジ色を見るとき、スワミを思います。道を歩いているとき、遠くから聞こえてくる小鳥のさえずり、草花の香り、そして自分の足音にもさえを感じます。瞑想しているとき、突然何とも言えないかぐわしい香りが漂ってきます。そんな時にサイの臨在を感じて、私はとてもハッピーになります。人生にはいろんな形の幸せがあります。それはそれぞれ素晴らしいに違いありません。しかし神と共にあることに勝る幸せは私はこの世にはないと思っています。スワミはこうおっしゃっています。幸せは神との結合にあります。ですから絶え間なく神を憶念しなさい。幸せは神との結合にあります。ですから絶え間なく神を憶念しなさい。この2日間、このサイの里はプッタパルティへと変容します。ですから皆さん、サイを常に憶念し、サイと共にあることの喜びを肌で感じましょう。 Be happy, be happy, be happy でよろしくお願いいたします。さて、この度のキャンプでは数多くの企画がなされています。日本では今年からチーム制が敷かれることになりました。バジャン、ベーダ、サトサング、バルビカス等々、それぞれの分野でそれぞれの霊性修行を深く掘り下げていく、この新しい方向性は非常に興味深く、将来が楽しみです。ぜひ皆さん、積極的な参加を何卒よろしくお願いいたします。最後になりますが、今日のこの日を迎えるにあたり、多くの経営者の方からいろんな形でたくさんの世話をいただきました。ありがとうございます。すべての人が幸せになりますようにと記念しまして、私の挨拶を終えたいと思います。ありがとうございました。ジェイ・サイラン。
Radio Sai Japan。
続きまして、全国サーダナキャンプより、SSIO ゾーン5、統括世話人、ブラザーアショク桜木様によるスピーチ、ラサカードの祈りの言葉について、前編をお送りします。
We have often heard Swami say, be happy, be happy, be happy.And as simple as those words sound, sometimes they are the most difficult things to find happiness.
Swami はよく幸せになりなさい、be happy, be happy と、be happy とおっしゃっていますが、実際に幸せであることということは、実はそんなに簡単なことではなく、非常に難しいことのように感じます。
We all seek happiness ultimately, but the difficulty is,From a very young age, we are told to find happiness in certain things.
我々は子供の頃から常に幸せを追い求めるように、そのように条件付けられて育って生きております。ただその時に子供の頃から幸せであるための特定の条件というのを心の中に親あるいは周りから理解させられてしまっている、受け入れさせられてしまっております。
And we can spend 20, 30, 40 years, 50 years of our lives believing that our happiness is to be found in our physical well-being and in our mental well-being.
我々は20年、30年、40年と幸せであるための一つの条件として本人あるいは家族が心身ともに健康であることが重要であるというふうに、あるいは家内安全が必要であるというふうに信じ込まされています。
We can spend 30, 40, 50 years of our lives believing that happiness is to be found in our financial security.
同じように長い年数の間、我々は幸せであるためには、もう残りの人生余生を遊んで暮らせるほどのお金があること、それくらい、お金が財産があることが必要だというふうに考えさせられております。
AndWe can spend 30, 40, 50 years of our lives believing we will find happiness in all the personal pleasures we experience in society or at home.
そして我々はこの長い年数の間、幸せであるためには、この世がもたらすいろいろな個人的な楽しみとか、そういう愉快なことを経験できることということが幸せの条件だというふうに信じ込まされて生きております。
And we may think that when we do not experience the qualities that take away our happiness, for example, anger, jealousy, worry, fear, when we don't experience these things, then we are happy.
さらに我々は、恐怖とか、嫉妬とか不安とか、あるいは怒りのような否定的な感情を経験しないで済むことが、幸せの条件だというふうに信じ込まされて生きています。
The tragedy is that we are so strong in these beliefs that we are even afraid to let go of these ideas for fear that we will never find happiness.
我々は残念なことに、これらの4つの条件が、常になければいけないと、これがなくては幸せになれないと固く信じ込まされているがゆえに、それを失って、仮にそれを得たとしても失って、いずれ失ってしまうんではないかという恐怖そのものと一緒に生きていかなければいけなくなっております。従いまして、この幸せを追い求める行為というのは一度も満たされることがなく、仮に4つの条件で全部揃っても今度はそれを失うという心配を持って生きていかなければいけないという、そういう悲劇的な状況になっています。
Whereas the truth is just the opposite. If we are willing to give up these ideas, then perhaps we can find happiness.
でも真実というのは逆で、このような4つの条件がなければならないという考え方を放棄することによって、多分本当の幸せというのを見ることができるでしょう。
Our active minds are supposed to be the greatest assets we have in this worldTo find happiness in the world.
我々のこの活動的な心というのが、実はこの幸せを追い求めるのに必要な一番重要な資源、資産であるというふうに考えられています。
And yet it seems that however much we achieve in terms of finances, friends, family, it's somehow never enough.
ところが現実には、仮に我々が十分な物質的なものに恵まれ、お金を十分ある友人とか名誉に恵まれていても、何か足りないと感じる、それで満たされると思うことはないのです。
We seem to be constantly seeking happiness because somehow it just never remains with us when we achieve the things the world taught us to achieve.
このように、我々が、どんだけ、我々がこれがあれば幸せだというものを得ることができたとしても、それらは、決して永久にあるものではないために、一時的なものの上に我々は常に追い求めなければいけない、追い求め続けなければいけないという状況になっています。
And so what the world forgot to tell us is that the so-called happiness that comesFrom physical well-being, from financial security, from all the pleasures, that happiness is very transitory. And in the seed of that happiness lays the pain that follows.
このように、我々は生きている間で、周りから、幸せを求めるように言われてきましたが、その幸せの条件というのは実はすべて一時的なものではなくしかないために、それを仮に得ることができたとしても、それを永久にも続けることができないがゆえに、悲しみとそれから不安の種にしか実はならってないんです。
In fact, it is said the pleasure that we seek is actually only a short interval between the pain we suffer in this world.
実際には我々のこの喜びというものは非常に短い期間しか保つことができないがゆえに、実際には痛みと苦しみの間のごくわずかな時間に幸せがある、喜びがあるというふうに 言うことができるでしょう。
Unfortunately, although the world told us where to look for happiness, it actually never told us how to find happiness.
このように我々は幸せになるためにどうすればよいかということを散々この物質世界から教えられていましたが、実際に永続する幸せをどうやって見つけることができるかということについては我々は教えてもらうことができなかったのです。
Or should I be more precise? It is not a case of finding happiness, but experiencing your happiness.
もっと正確に言うと、我々が学んでこなかったものは、物質世界によって学ぶことができなかったことは、永続する幸せを見つけるということではなく、永続する幸せを経験するということを学んでいなかったのです。
I am reminded of that story where a woman is searching for her lost glasses under the light outside her home, and a man comes along and says, "What are you doing?" And she says, "Well, I'm looking for my lost glasses on the street."
これで一つの小話があるんですけども、ある女性が眼鏡を一生懸命探していますと、何やってるんですか、何でなんか探すことをしてるんですかって聞いたら、私の眼鏡がないんですと言って眼鏡を探していました。
And so he says to her, "Well, where did you lose your glasses that you are looking here?" And she says, "Well, actually, I lost them at home, but the lights in my house are off because the lights are fused."
それでですね、じゃあなんでどこであなたは眼鏡なくしたんですかってその女性に尋ねたら、そして最後に眼鏡があったのはどこですかって言ったら、その方は女性の方は、いや実は家で最後につけてたんですけども、家の電気が切れてしまったんで、家が真っ暗なんで外で眼鏡を探していますというふうに答えました。
And so he says, "Well, if you lost them at home, why are you looking outside?"
それでその男性の方が女性の方に、あなたはもし眼鏡を自宅でなくしたんだったら、なんで外で探す眼鏡を探すんですかというふうに聞きました。
And she says, "Because there's light outside."
その時に、外には光があるので、家の中は停電で光がないので、光がある外で眼鏡を探しています、明かりがあるからですというふうに答えたそうです。
And that is the lives we live, where we seek happiness in the glitter and the light outside.
これが我々が信じ込まされた嘘でございまして、我々は外で、我々の外でありもしない幸せを探すように命じられていたわけです。条件付けられていたわけです。
Because we have switched off the light within.
なぜなら外には明かりがありますが、我々の中身や内部には光がなくなっているからです。明かりがなくなっているからです。
I am coming to learn that, in fact, so much of what Swami guides us in our daily lives is actually totally contrary to what we have learned over many, many years and the habits that we have picked up.
我々はスワミの見教えを聞き、見教えを理解しようとするとよく気がつくのは、スワミの見教えというのは実は我々が世俗で学んだこととの完全に、世俗で学んだことを否定するような、全くそれと対立するような話がスワミの見教えでございます。
それ
ではちょっとこの講話の中の一部の時間を使っていただきまして、スワミあるいはいろいろなグルの方がおっしゃっていることが世俗で我々が学んだことと全く反対であることについての例を話させていただきたいと思います。
Swami said, "Be happy, and that happiness is union with God."
スワミはおっしゃっています。幸せになりなさい。幸せとは何ですか？それは神との合一です。とおっしゃっています。
And yet, for 30, 40, 50 years, we give our lives, we give our mind, and we give our hearts to the world to chase this promise of happiness. And yet, somehow, we are never fulfilled, and we keep chasing.
その一方で我々は30年、40年、50年という我々の人生の間で、もう心の底から我々はもう本当に努力して幸せというものをつかもうとしていますが、その我々がつかもうとしている幸せというのは常に我々の手元からすり抜けてしまっています。
Where Swami told us, Seek happiness within you. Because that is where you will find the ocean of divine nectar.
スワミがおっしゃっているのは、幸せというのを自らのうちに求めなさい。なぜならば、自らのうちの中に、神の愛の蜜が、力強い愛の蜜の海があなたのうちにあるからですよとおっしゃっています。
In the Bhagavad Gita, Krishna explains that the source of all our misery is in our desires.
バガバットギータの聖典において、クリシナ神はおっしゃっています。我々の苦しみの原因というのは実は欲望でしかないとおっしゃっています。
What Swami taught is that if we want to find our happiness, we need to stop chasing material things and to turn to the divinity that resides within us, of which happiness is a natural attribute.
ここでスワミがおっしゃっているのは、我々の外の世界に幸せを求めるのをやめて、そして我々の中に幸せを見つけなさい。そこの我々の中には、すべて我々の必要な幸せが満ち足りていますとおっしゃっています。
For it is that divinity that is within us that sustains all creation.
この我々の中にある神性、神の輝きというものが実はこの我々の外にあるすべてのものを支えています。
There is a lovely story in the book by Samuel Sindwise, who you may know, he was the author of the book The Holy Man and the Psychiatrist, and there's a lovely story in a later book called With Love Man is God。
有名なオーサーで、我々日本人ではあまりおなじみがないかもしれないんですけども、author's name again, please.
With love, the first book is Holy Man and the Psychiatrist.
聖人とそれから聖者と精神科医という本の方を、最初に書かれました。
But the story I want to tell is from a later book called With Love, Man is God.
そして後から書かれた本で With Love, Man is God。マイクわかります。日本語に訳されてないんですけども、人の中に人間は神であるという内容の本を書かれておられます。
And Samuel Sindwise and his family and others were in the interview room with Swami, and at one point Swami held his palm open and said, What do you see? And it was an empty palm, so to speak.
その中でスワミは手のひらを、何も入ってない、持ってない手のひらを目の前に広げて、この中に何がありますか、この上に何がありますかと尋ねられました。
その時
にスワミに聞かれたうちの誰か一人がスワミに答えました。スワミ、その上には何もありませんと答えました。
To which Swami replied, What you see in the worldAnd you describe as everything is actually nothing. And what you see as nothing is actually everything.
そこでスワミがおっしゃったのは、あなたが見ている世の中にあるすべてというのは実際には何もない存在、全く意味のない存在しないものですよと。で、あなたがここに見ている何もない空間の中に実はすべてが含まれていますとスワミはおっしゃいました。
The Lord resides within you. That is the power to control everything that is within you.
実は我々一人一人の中に全知全能の神様がおられるのです。
The world never taught us this, but Swami said, keep a ceiling on your desires.
我々は実際に世の中からは教えてもらってませんが、スワミはおっしゃってます、欲望に制限を貯めなさい、欲望に天井を制限をしなさいとスワミはおっしゃっています。
And Swami said, engage yourselves in noble thoughts and in noble actions that will purify your hearts and your minds.
スワミはおっしゃっています。良い心を持って良い行いをしなさい、高貴な行いをしなさい。そうすることによってあなたの心とハートが純粋化されます。
Whereas our experience in the world Is their noble thoughts somehow not practical?
実際に我々の実世界においては、高貴な考えというのはあまり役に立てません。実際的なものではございません。
On this ceiling on desires, it was about 20 years ago in Hong Kong when my office was in one of the most prestigious buildings in Hong Kong, Pacific Place, which was a big shopping mall with two office blocks on top of it.
これ私の話でちょっと私の話をさせていただきますけども、20年くらい前に私がいた事務所というのは、一番下が1階と2階がショッピングセンターの非常に高い高層ビルの一番上の階が私の事務所でした。
And Pacific Place has always had very, very smart marketing tools to bring people into the mall so that they will spend money in the mall.
その時に一つのマーケティングのポリシーとして、いかに人々の心にこうアピールしてそのモールに買い物に来てもらうかという一つ の, そのマーケティングのテクニックとしてそのような場所に住んでいました。
And I remember that about 20 years ago there was one marketing campaign they had and the theme was ignite your senses。
でその時にその、いかにしてその世の中人々に買い物に来てもらうかということについてのマーケティングをする宣伝をする方法として20年前によく言われてたのは人々の感覚を刺激しなさい。それがそのマーケティングのキーワードとなっていました。
And the images were actually very beautiful and they were on TV and you see a woman with a slim long dress standing next to a rich car and in another image you see an ice with a lovelygreen pepper on it, and the contrast of colors was very tempting.
そのようなマーケティングの考え方によって作った宣伝というのは非常にモデルのような、まあ、実際にモデルさんなんでしょうけれども、痩せて背の高いスタイルのいい女性が、素晴らしいドレスを着て非常に高価なこう車に乗ってのそばに立っていて、で周りの景色は非常に美しいとい う, こう見て美しいようなそういう写真がこうマーケティング用に作られました。
And then I was confronted with ignite your senses, what the world was telling me, and control your senses and put a ceiling on your desires. And for me, that was the contrast between the world and God.
それでですね、これは私の例なんですけども、このように私の仕事のマーケティングで、私は、マーケティングで成功するために仕事の上で人々の感覚を刺激して欲望を刺激するというそういうアイデアをの仕事とするように契約しなければいけない。そういった感じの仕事の契約をしなければいけないんだが、実際に私がスワミから学んでいるのは、感覚を制御して欲望を抑えなさい、欲望に制限をつけなさいという見教えを学んでいるにもかかわらず、実際の仕事ではそれと反対のことの仕事をしなければいけない、そういう契約をしなければいけないようなポジションにおりました。
And for me, sealing on desires also means living simply so that we are not prisoners to this need to have more and more and more, but we are free from that need.
私にとっては、感覚欲望に制限を求ま、欲望に制限を設けるというのは簡素な生活、非常にシンプルな生活をするということで、これも欲しい、これも欲しい、あれも欲しいというそういう固定観念から逃れる、そういう固定観念から自由になることが私にとっては欲望に制限を設けるというそういう意味でございます。
And for me, sealing and desires also means living simply because that Rolex watchOr that Mercedes-Benz tells you nothing about me. And the only thing that speaks about me are my values and my character.
私にとっては、ローレックスの高級時計も、ベンツの高級カーも何の価値もございませんでした。私にとって価値が感じるものは、自分の人格とか、自分の考え方、あり方というものしか価値を感じていなかったんです。
And when Swami tells us,to engage ourselves in noble thoughts that will purify our minds and our hearts, that is the only preparation we can do so that he may confer his grace on us.
その一方でスワミはおっしゃっています。 あの欲望を制限して、それから心感覚を制御しなさい、それが実際にスワミの恩寵を得るための準備になりますよと、そうスワミはおっしゃっています。
There was another lesson from Swami Vivekananda which contrasted with the lessons of seeking happiness from the world.
この私の個人的な例の例が一つのケースなんですが、もう他の例としてスワミ・ビベカナンダがおっしゃっている世の中の非常な秘密、この世の中の本当の幸せを求めるための非常に重要、一番重要な秘密という、そういう内容の言葉がございます。
スワミ・ビベカナンダ said The great secret of true happiness is thisThe man or woman who asks for no return, the perfectly unselfish person, is the most successful.
スワミ・ビベカナンガの言葉に言いますと、男性であろうと女性であろうと、自分の行為に対して何の代償も求めず、そして完全に利己主義から出した人は、その人こそが最も成功する人だと、そのようにおっしゃっています。
And that is the irony, where we are taught by the world to be selfish, and yet Swami Vivekananda says the secret of happiness is not being selfish.
ところが我々は世の物質世界の世の中から、あれがなければいけない、これがなければいけないと、限られた資源を取り合うように、ある意味でもう自己主義になるようにというふうに教えられているんですが、実際にスワミ・ビベカナンダの教えというのはそうではなくて、何も代償を求めるなと、自己主義ではいけないと、これが実際に世の中で教わっていることと、それから聖者が教えていらっしゃることとの、全くの対比の一つの例となっています。
That is one of the secrets of happiness was told to us by Dr. Wayne Dyer whowas a writer for many years, and in his later years, I believe he started reading a lot of Vedanta. And in fact, there's an interview of Dr. Wayne Dyer where he says Swami comes into his dreams, although he has never been to Puttaparthi, Wayne Dyer.
一つの件、また別の件なんですけども、ウェイ、ちょっと名前が私発音できないんですけど、ビエカナンダ、ドクター、ビエカナンダ博士が、ウェインダイヤ、
ウェインダイヤ。
ウェンダイヤさんという博士が夢にスワミが現れた時の話がございます。
And Wayne Dyer has given a wonderful talk which you will find on YouTube called 101 Ways to Transform Your Life, and I recommend all of that, all of you to that talk.
101 Way
101 Ways to Transform Your Life
101 Way。そのウェイン・ナンダ博士が書いた本の中で、幸せになるための101の方法というのがございます。
And one of the points he makes is that you will never find happiness for yourself unless you first learn to give happiness。
その中の一つの方法、どこで私は皆さんにこの101の方法というのを皆さん読んで理解していることをとてもお勧めするんですが、そのうちで私が一番印象に残っているのは、あなたは決して幸せを得ることができない、もしあなたが誰にも幸せを与えることができていないのであれば、という言葉があります。
In fact, Swami himself said, Be happy, but make others happy too.
実際にスワミがおっしゃっているのは、幸せでありなさい、しかしその前、そのために他の方々を幸せにしなさい、スワミはおっしゃっています。
The world also did not teach me a third thing about happiness which Swami emphasized time and time again.
他にも、スワミが、幸せになるために何度も何度も強調されておられることを、実はこの我々は世俗の世界からは学んでいない言葉からがございます。
Swami used to say The secret of happiness is not doing what you likeBut liking what you do.
スワミはよくおっしゃっています。幸せになるための秘訣というのは、自分が好きなことをするというわけではなく、自分がしていることをが好きになるということですよ。
He told us to find joy in the discharge of our dharmic duties here on earth.
それは宮おっしゃってます。我々が普段ダルマを行うためにするいろいろな義務、そのような義務の活動を好きになりなさいと、喜んでできるようになりなさいとおっしゃっています。
And that that joy would come when in the course of discharging our dharmic duties, we give love to others.
そのようにダルマを果たすためにいろいろな我々活動をすることによって、我々は他の方を幸せにすることができます。それによって我々自身が喜びを得ることができます。
Whatever you do, do it lovingly.
何をするにしても、あなたがそのダルマに関わることをすることによって、あなたはその活動をとてもとても好きになることができます。
So perhaps one secret for happiness todayHelp ever, hurt never.
ですので、多分一つの、幸せになる秘訣というのは、スラミがよくおっしゃってますように、常に助けなさい、常に愛して常に助けなさい、ヘルプエバー、ラブエバー、ヘルプエバーが一番大切だと思います。
マハトマ・ガンディ said happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony
マハトマ・ガンディ氏はおっしゃいました。幸せというのはあなたの思いと言葉と行動が一致していることですよ。
And Swami, as you know, said the very same thing.
もちろんスワミは全く同じことをおっしゃっています。
The Buddha said, if a man speaks or acts with a pure thought, happiness follows him like a shadow that never leaves him.
ゴータマ・ブッダはおっしゃいました。もしあなたが純粋な思いを持って話す、あるいは行動した場合、幸せというものはあたかもあなたから離れることがない影のようにあなたについてくるでしょうとおっしゃいました。
Believe this. Happiness comes from your good deeds and not from your greed.
信じてください。幸せというのはあなたがしたいい行いからもたらされるものであって、あなたの欲望からもたらされるものではありません。
And Swami told us another secret about happiness. And he said, be in the world, but not of it. This is the secret to a truly happy life.
またスワミは、幸せになるためのもう一つの秘密について話されております。それはこの世俗の世にいなさい、でも世俗の世にとらわれてはなりませんとおっしゃっています。
And yet this is the total opposite of what we have been told for 30, 40, 50 years, where we have been told to dive deep into the world and to seek our pleasures from them, and that to seek pleasures from God is not practical in the real world.
ところが実際には我々には、この我々が生きてきた30年あるいは40年あるいは50年の間、この世俗の海の中に飛び込んで幸せを追い求めなさいと、そのように条件付けられてきたわけです。それはこのスワミがおっしゃっている世俗にとらわれてはいけないというスワミの秘密、幸せになるための秘密から完全にかけ離れているわけです。
スワミ said man should not ask God to give happiness, which is something I think we all do. And Swami said, do not ask God to give happinessHappiness will come of its own accord as a result of one's good deeds.
スワミはよくおっしゃっています。これは最後の言葉、私のスワミの言葉の最後の言葉なんですけども、今回の。我々に人間はよく神に幸せにしてくださいと祈りますが、実際に幸せを与えてくださいと神に祈ることは好ましくない。なぜなら幸せというものはその方がやった良い行いの結果として現れるものであるからです。
And therein lies the power in each of our hands to find happiness in our life.
従いましてスワミ、神は実際我々に我々自身が幸せになるための全ての必要な知識と経験、あるいはその経験を得るための機会を与えてくださっているわけです。
So to finish this part of the talk and move on to the prayer. The lesson I learned is this. Happiness is the result of our own actions offered in surrender to the God that resides within you so that He might reveal Himself to you.
世界で私がここで学んだ大きな一つの学びですね、気づきというのはどういうものかと申し上げますと、幸せというのはその行為の結果を全て神に捧げているとき、そのような行為をした結果として我々の心の中に現れてくるものと、そのように私は学びました。
Radio Sign Japan。
Hare Krishna, Hare Rama.
結合はこれで終了します。みんな幸せになりますように。
一心より真実へ暗闇か。Oh, yeah.